たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたいということで、今日も倉敷歯科医師会の上村正人先生がお越しくださってます。上村先生、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。あなたのお口を守りたいっていうことで、もう毎月先生にこう登場していただいてるんですけれども、上村先生、
はい、
今日、まあ、3月の担当日ということで、先生のちょっとまあお話を伺うときにこう、まあ、少しこうレクチャーがありましたけど、先生なかなか上村先生専門語をざっとこうもう使い慣れてらっしゃるから、そうなんだなと思って、まあ、さっぱりわからんが私下見てもってこういう感じなんですけど、よろしく、はい、優しく解説のほどお願いします。
は
い
は
い、
わかりました。今は割合の専門用語というのももう一般的になってきてますので、はい、かなりの方が
そうですか、
まあ、説明するときに、
はい、はい、
まあ、患者さんの方からもこういう言葉が、うん、ちょこちょこ出たり出てきますんでね。
すごいですね。だってテーマがね、先生、今日の先生のテーマ、はい、島剤と線香液、皆さんリスナーさんあなたもピンときますんですか。やっぱりね、最近はそうなんですか。
まあ、うん、簡単に言いますと、島剤っていうのは、はい、歯磨き粉のことなんですけども、
はい、
患者さんの方からじゃあどういった歯磨き粉を使ったら一番いいんですかというような質問をよく受けることがあります。
はい、で、まあ、それはありますわね、それはね、うん、
で、まあ、いろんな今種類の歯磨き粉が出てますのでね、
うろうろします。
まあ、そういうドラッグストアとか、うん、薬局とか行かれても、はい、まあ、選択肢が多いので、はい、迷われるんじゃないかなということで、
はい、
まあ、その辺のお話を今日はしたいなと思って、はい、
そしてもう一つのポイントが線香液。
そうですね、
もう一つだね。
まあ、テレビのコマーシャルとかでもですね、はい、すごくこうデンタルリンスというような言葉を使ったりとかして、うがいをすればもういかにも口の中がすっきりしてきれいになるんだというような宣伝がしてありますので、まあ、その辺についてもちょっとお話をしたいかなと思ってます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
まあ、さっき先生おっしゃったその島剤ね、歯磨きね、
はい、
その種類は本当にたくさんあるんだろうと思うし、それからどんな効果なのかなっていうね、
はい、
そちらの方も
まず歯磨き粉ですね、はい、効果をについて大きく分けると、まあ、5種類ぐらいに分かれるということになりますね。で、一番最初に、まあ、やっぱり虫歯予防ということを目的に使う歯磨き粉というのが一番、はい、メジャーといいますか、一番、多いと思います。
そうですよね、それは虫歯にならないように小さい時から ね、
そうですね、
磨くわけですけど、
はい、それから2番目としましては、はい、歯槽膿漏というのを代表されます歯周炎、歯周病の、はい、まあ、炎症を抑えたり予防したりする目的で、使う歯磨き粉というのもあります。
はい、
ただこれに関しましてはですね、まあ、消炎をする薬が入っているから歯磨きを適当にすればよいというのは非常に誤った考えになりまし
てですね、直に考えてしまいますけどね、あれ使ってるから大丈夫なんだというね、
これはやはりこうしっかりとした歯磨きブラッシングの上に成り立つものだということを、
ね、
理解していただいたらと思います。
はい、
これは後でまあ出てきますけど、
はい、
歯肉炎とか歯周病の原因になるのは、うん、歯垢と呼ばれる、
はい、
まあ、細菌の塊ですとかですね、
はい、
まあ、歯周病の原因になるそういった細菌がターゲットになりますから、
うん、
あくまでもその薬でそれをやっつけるっていうのも一つの手なんですけども、うん、ただ口の中に できますプラークというのは、まあ、なんていうんですかね、バイオフィルムと言いましてですね、まあ、バイオフィルムとまた難しいかもしれないんですけども、膜を作ってその細菌がその、まあ、まあ、崩れないように守るそういうバリアみたいなのを張りますので、それに薬をいくらこうかけても、
う
ん、プラーク自体がこうなくなってしまわない、まあ、機械的に歯ブラシの先がそこにポッと膜を破れば、うん、もうそれバイオフィルムが崩れて、うん、細菌が口の中に溶け出しますので、うん、そこに薬が 作用するとそれなりの効果が、
まあ、それは効果があるんだけど
出ます、はい、ですからあくまでも歯ブラシができてないとただ歯磨き粉だけでっていうのはそういう意味もありますし、もう一つは歯周ポケットといって歯槽膿漏が進行される方はですね、はい、歯と歯茎の隙間が深くなっていって、はい、そこに細菌が溜まってしまうんですね。
なるほど。
そうするとそこまで薬がなかなか到達しにくいということになりますので、歯磨き粉がいくらこう、消炎作用、まあ、細菌をやっつける力を持ってても、到達しにくいということがありますので、これについてはちょっと、クエスチョンというところはあります。
上村先生ね、はい、私もよく言われるんですけど、もうしっかり磨いてるつもりでももう全然磨いてることになってない、
はい
ね、
はい、
もうボロクソですわ、もう磨いてるんですかこれでって言われるんだけど、だからそこのところまでなんか到達して、そのこう膜をっていうところまで行ってないですね。鼻歌混じりでやってるのかもしれない、
そういう
自分では一生懸命やってるつもりなのに。
そういう方はですね、一度ね歯磨き粉を使わずに歯を磨いていただくといいと思うんですよ。歯磨き粉の中にはそういう爽やかになる成分が入ってまして、はい、ちょっと口の中に入れて、はい、うがいをすれば、はい、気持ちが良くなりますので、
やった気持ちになりますわね。
それが歯磨き粉を使わずに磨くと、はい、いつまで経っても気持ちが良くないんですよ。
そうですか。
でそれで気持ちが良くなるまで磨けたら、あ、これはきっちり磨けたんだなということがよくわかると思いますね。
わかりました、ありがとうございます、はい、
それから3番目が知覚過敏、知覚過敏対策というので、はい、要は歯がしみるとか、冷たいものがすごく痛いとかいう、
はい、冷たい水でちょっとこ う,
こ う, で、ね、
うがいでもしたらうわーっとしみるっていう、あれですね、
空気がしみたりとかですね。
そう、
それに対する歯磨き粉というのもあります。知覚過敏を予防する歯磨き粉というのもあります。でこれもですね、まあ、専門的に詳しく言うとちょっと難しくなるんですけども、歯というのも感覚 を取ろうとして、はい、いろんなこう仕組みが、複雑な仕組みがあるんですね。で歯の、まあ、エナメル質と一番言う硬いところはですね、もうほとんど、まあ、人間の体の中でも一番硬い組織ですから、はい、そういう刺激がなかなか伝わりにくいところがあるんです。で根元のところにちょっとネネメス質がちょっとこうなくなって象牙質っていうところがちょっと出てるんですけども、その象牙質の中に細いこう管がいっぱいこうありましてね、そこにこう窓がいっぱいあると思っていただいたらいいんですけど、その窓 の,、うん、開け閉めによって外の感覚をこう調整するわけなんですよね。
理屈は分かりません、それはね。
で視覚過敏というのはその窓が全部開いたような状態になってますからもう外 の, 寒い風なんかがもう
丸受けですよ ね,
そ, うですね。それでもう染みてくるということになります。これはもう原因は一番多いのは歯ブラシでこう削ってしまうというのが一番多いですね。一生懸命こう歯を磨かれる方というのは
傷つけてるんですよね。
まあ、磨き方がね、ちゃんと磨かれたら、はい、大丈夫なんですけども、はい、歯ブラシは直線ですよね、
はい、
歯はこうデコボコしてるんですよね、で歯ブラシの直線でまっすぐずっと永遠とこう同じ動きをしてますとね、はい、歯の一番こう飛び出したところをずっと擦ってしまいますから、そこが少し削れていくんですね。
心当たりがあります、磨きすぎだと言われました。
そうですね、そうするとそこの先ほど言いました窓が全部開いていってしまいますから、はい、ものすごいこう敏感に歯がなってしまいますね。
えらいことですね。
でこの、歯磨き粉の中にその窓を閉める役目をする薬が入ってるんです。ですから、まあ、ちょっと磨きすぎて染みてるところにその知覚過敏用の染ま剤を使うとその窓をちょっと閉めてくれる作用があります。ただまた同じようにこう歯ブラシでこすってるとまた
閉めた、そうですね、自分の手が、
はい、閉めた窓をもう一回開けちゃいますから、ま、結局はブラッシングを正しくやらないと、ね、これも染ま剤を使ったからそこで治るっていう風にはなる。
一瞬は窓を閉めてくれててもね、またもうガラ空きですが、そうなんですね。
そういうことになりますね。
ほうほうほうほう。
それから4番目としましては歯についた着色を取るという、はい、この作用があります、
はい、
これ今 の歯磨き粉の中には、 研磨剤というような言い方をせずに、はい、清掃剤というような言い方をして入っているケースが ありますね。でこれは昔タバコのヤニを取る、
はあはあはあ、
ヤニ取り効果の高いこう歯磨き粉っていう 粉歯磨き
ま、ね、
ありまして、あれで磨くと本当にそのヤニがものすごくきれいに取れるんですけどもと同時に先ほど言いましたように歯を削ってしまうんですよね。
いるものまで削ってしまうと、
それがもう大問題になりましてね。ただやはりちょっと歯ブラシだけの力では、うん、そういった小さい着色が取れないので、今の歯磨き粉の中にも、成分はかなり少ないんですけども、それを入れて着色を予防するという効果もあります。これはありますけど、もろ刃の剣といいますかね、やりすぎると歯が削れるという注意が必要なところですね。
でもね先生、今まで伺うとね、
はい、
じゃあどんなその、歯磨剤を、
はい、
歯磨きを使ったらいいんだとこう自分がその歯磨きをブラッシングするのが自分が変な癖がついてるのに、先生にそう言って迫っていくのはおかしいんですけれども、どんなのを使ったらいいのかっていうの、種類が多いだけにわからないんですけど、
口臭予防の対策のためという歯磨き粉もあるんですけど、
それも言われますわね。
これもほとんど口臭予防、歯磨き粉だけでは予防できませんのでこの中で今まで言いました中で一番やはり効果あるのは、虫歯の予防ですね。これは歯磨き粉を使うことによって、虫歯の予防が、できるという、これはもう、学会の方でもそういう結論が出てる、効果があるという結論が出てる部分になりますので、このフッ素入りの歯磨剤っていうのは、おすすめですね。
はい、あ、そうですか。
でそのフッ素入りの歯磨剤のことなんですけども、歯というのは口の中っていうのはものすごいひどいって言ったら過酷な環境でしてですね、その過酷な環境の中に歯がさらされてまして、常にその脱灰といいまして、こう歯がこう表面が溶けるということがあって、それをもう一回自分で歯が作り直しているという、これをこう繰り返して
一生懸命してるんですね、歯とすれば。
これは他の体の細胞なんかもですね、細胞が新しくこう死んでまた新しい細胞ができるというのに似てるんですけども、歯に関しましては脱灰と再石灰化といいますね。石灰化して歯がそこの溶けた部分をもう一回修復するという作業を常に行っているんですけど、このフッ素というものが口の中にあると、これをものすごいこう助けてくれる作用と、もう一つはそのフッ素がその歯の表面にこう入っていって、より硬いこの歯の質に変わっていくという、そういう二つの効果がありますので、これはすごいフッ素入りの歯磨剤というのは虫歯予防には効果がありますね。
なるほど、これは診断を受けるんですね。
ここはいきますね。
はい、
でこれはフッ素、じゃあどれくらい入ってる歯磨き粉があるかといいますですね、
これもいろいろあるんですね。
去年の3月ぐらいですかね、それまでは 1000ppm といいますから、1% ぐらいのフッ素が許可をされていたというか、それより超えたらもうダメですよっていう濃度だったのが、1500ppm にこう引き上げられたんですね、基準をね。で、それはできるだけ多く入ってる方が、効果が高いですから。
思いますわね、素人もそう思いますけど、やっぱりそうなんですか。
そうですね、今おそらく市販の歯磨き粉の中に裏を見られると、その、フッ素の含有量っていうのが必ずありますので、1500っていうのはちょっとあまり私も見たことないんですけど、1450ppm っていうのは、おそらく今一番 1450ppm というのが一番高い濃度が高いんじゃないかと思いますね。だからその、フッ素がしっかり入った歯磨き粉を使うことで、虫歯の予防ができる。それはあくまでもブラッシングが基本ですけどね、それを使えば虫歯が予防できるっていうのではなくて、
それは大人も子供も同じものを使っていいんですか先生。
それが子供さんの場合ちょっと注意がいりまして、やはり6歳ですね、6歳にまだ達してないお子さんに関しましては、あまりちょっと強い濃度になると、歯を過剰にちょっと フッ素がこう入り込んでしまって、エナメル質のところにこう白い斑点のようなものができる、斑状歯というのができる可能性が、必ずじゃないですけど可能性がかなりありますので、6歳までは 500ppm までぐらいに抑えた方がいいです。ですから子ども用のあの歯磨き粉にはそのフッ素濃度を抑えたあの歯磨き粉がありますので、お子さんにはあのそちらの方があの使える方がいいと思いますね。
わかりました。それでちょっと大きくなったらもう大人と一緒のが使えるっていうことになるんですね。
そうですね、
幼児の時にはやっぱりちょっと控えて、
まあ、大きな目安でいうと、大体高校生16歳以上ぐらいになると大人と同じようなもので、6歳からまだその15歳、小学校高学年中学生ぐらいまでは 1000ppm 以下の方がまだいいのはいいですね。
わかりました。それからあの お口をこう洗う、中を洗う、まあ、いわゆる難しい言葉で難しくないんだけど、一般的になってるとおっしゃいますが、先行液ですよね。
先行液ですね。先行液もあの、まあ、多くの方が先行液言ったらうがい薬とか、あのと、まあ、どんなんだっていうなるんですけど、
まあ、口の中がふさーっと爽やかになるとか、
いろいろあの先行剤と、はい、あとそういう含草剤、これうがい薬は含草剤と言いますね、それから清涼剤というのがあります、あの口の中をあの爽やかにする、まあ、口の中にこう、入れて、あの口臭を消したりとか、そういうあの清涼剤と区別をしないといけないんですけども、この先行液っていうのは一般的に歯科で使う場合はあのフッ素でうがいをする、フッ素が入ったあのうがい、先行液、まあ、うがいっていうのはブクブクうがいとガラガラうがいっていうのがありましてですね、ブクブクうがいはまあ歯とか口の中で、ガラガラっていうのはまあ口とあと喉の方も消毒するというあれなんですが、そのブクブクうがいで、先行液っていうのを使っていくものになります。これもあのフッ素が入っている先行液を使うと、虫歯予防に効果があると言われてますので、
なるほど、
あの先行液の中では歯科で、使う先行液というのはフッ素入りのものに なるのがなりますね。
あの先生たちのところで、じゃああの先行液もくださいって言えば、あの渡していただくことできるんですか。
まあ、あのそれは歯科医によると思うんですけども、あの置いてあるところもあれば、もし置いてないようでしたらそれどういうものが、あるかというご紹介をあのしていただけると思いますので、そういうものを
使アドバイスいただけるんですね。
そうですね、
わかりました、なんか今日はものすごい自分のこととして聞いておりますけれども、ありがとうございます、今日のテーマ、島剤と先行液、歯磨きと、それからあの、まあね、先行液って皆さんあの、まあ、ブクブクと口の中を洗うということですけれども、お分かりいただいたと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました、
先生のところのこの話は私どもはこれで終わりと、卒業ということでございます。しっかり勉強させていただきました、ありがとうございました。
こちらこそお世話になりました。
ありがとうございました、倉敷歯科医師会の上村雅人先生でした。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。